Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。改めましてこんばんは。今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、先週に引き続き僕と生年月日が2日しか違わない素敵な友達、吉川昭武さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。先週はですね、子供の頃の記憶はあんまりないということで、結構学生時代、それから中国に行った話の途中で終わっております。まだまだ興味深く続く彼の人生ストーリー、今日も最後までお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
捕まったんや、あれ警察に。お坊さんか犯罪者探してんけどないねん。あかんねんけどな、もうそこに食べてしまって、俺の自信になってた果物もしたくなってきて朝2時に起きて、取りに行く。今を大切にしていく。浮かんできたら消す。作ってる自分やねんか。あ、まただからしたいなと思うな。それが自分やっていうこと。まだまだやれよ。感謝の気持ちをご報告に参ります。
FMG
ー。聞かせて、あなたの人生ストーリー。
最後1ヶ月半ぐらい友達と2人で一番中国の南からどこまで行けるか北の方まで旅行行ってて、それも楽しかったな。海南島っていう島、今はもうリゾート化されてんねんけど、うん、その当時はまだなんていうの、あんま人もいてない感じのところで、最初パッて2人で海南島に飛行機で降りて、近くのラーメン屋入ったらさ、うん俺らがラーメン食べ終わんの、子供が待ってんねん。
ああ
。何見てんのかなと思って最初。わ、うん、かれんがって、うん。あ、俺らの食べ残し待ってんねんでって言って。
ああ、そう。
で、あざっちと麺を残して、パッて席立ったら、うん、ドワーって走ってきて。
食べんの、
食べんねん。
続きを。
そうや。
すげえな。
すげえ。だから、ああ、ここはまた、そのおった天津とは違う雰囲気やなっていうのを。うん、でそっから俺らの目的地はまだバスで7時間ぐらい乗っていかなあかんところで、うん、ね、そこはもうすごい泣き砂の綺麗なビーチがあるとこやねんか、ね、そこで1週間ぐらいボケーっとしてて、うん、ほんならお前さ、そこで捕まったんや。あれ
捕まった
警察にな、
警察に
泥棒と間違われて、
うん、
あ、その前にあの中国行く前に丸坊主にしたい。
うん。
あ、ちょっと旅行に行く前。
うん、あ、旅行行く前な。
旅行に行く前。
うん。
記念やから言って、
うん。
ね、最初、俺は横モヒカンにして、うん、友達は パンダの耳二つだけ残して。で、中国の街の中をブラブラ。
不審者やな。
不審者。で、街行ってさ。
旅の恥をかき捨てる。
そうそう。で、こう手上げながら、はいはいって言って。何、どこのアイドルやねんみたいな。変な奴らみたいな感じでな。で、最後それを全部それ落として、うん、丸坊主になって、行って言うんか。うん、中国って、丸坊主っていうのは、お坊さんか犯罪者らしいね。
そうなんや。
うん。後で聞いたら。
それは変に坊主にしたらあかん
ねん。坊主にしたらあかんかって知らんかったからさ。で、その、泳いどったら、うん、その、隣で外国人が一人で泳いではって、うん、で、泳いでたらリュック誰も見張る人おれへんやんか、うん。で、その時に俺らが隣でおったもんやから、うん、なんかなくなったよな、うん、で警察言いに行ったら、うん、俺らが犯人やと言われて、うん、で交番まで来いっつって、
うん、
連れて行かれて、
うん、
で別に何も俺ら取ってないしって言ってるけど、うん、俺らしかいてなかったやんか、うん、そのビーチには、
うんうんうん、
でお前らしかおれへんってことになって、
うん、
でリュックサックなんか全部見てみろらやって逆さまにして、うん、見て全部出してもないから、
うん、
すんませんって言うよね、一応な、
うん。
でも俺らも一応もう頭来てるやん。
うん、
で、どないしてくれんねんなって言うてて、いやでもこれええ記念やなって言って、うん、すんません、手錠はめてもらえますか記念写真撮りたいんで。うん、手錠はさすがにつけられへんから、うん、こう引っ張っていく格好だけしたるわ相
手。中国人面白いな警察も。
そうや。それ格好してもうて、で写真記念写真だけ撮ってもうて。
撮ってもうて。
でよく考えたら友達がその俺らが泳いでる後ろに子供たちが 2,3 人おったって言って。
ああ、そいつらやな。
多分あいつらがパクっていったよねって言って言ってたけど。
あ、
うん、そこでもう1週間ボケーっとしてる中で。1年間勉強したこと全部忘れて。
そして中国からそんだけの勉強して、
うん、帰ってきて割には
旅の名手になってるかと思いきやそんな話聞いたことないんですよ。
そうなんですよ。帰ってきてだから中医学を活かせるところを探しててんけど、うん、ないねん。
あー、日本に
、
うん、
かといってでもそんな状態で開業も要せんしさ、うん、で3ヶ月ぐらい探しとってんけど、うん、これはちょっと仕事せなあかんなと思って、うん、でしだしたんがその訪問のマッサージだって
それで23、4、
う
ん、
そうやな23ぐらいかな
3、4最初はそうやって雇われで
し
てて
そう7、8年おったんかなで下の子が生まれた時にあそこの院長がまあちょっとものすごい嫌がらせをしてきて
ああそうなんや
うん、
でそれまではそうでもなかった
いや、またあんまりいい感じではなかったんけど、ねえ、まあ、俺子供生まれて絶対仕事せなあかん時に、うん、新しい従業員入れたから患者5人出してくれって言われて。まあ、ドーンって給料減るやん。
減るわね。
もう、でもそれまでにもすっごい、毎日のように俺の家来て他のスタッフの悪口を言うたりさ。
うわ
電話かけられて、かけてきて悪口言うたりね。
最悪やな。
もうそんなのすごいストレスで。
そら嫌やわ。
もうそこで、もう辞めるという決断をするのね。
うんうんうん、
もうそこでおった俺が多分もう半分潰れとったから、もうその時点で、
うんうん。
家帰ってきたらもう寝たきり状態になってたから。
へ
ぇその時からかな、俺ちょっと精神科とか行って薬もらい出したの。
ああ、うん、そういうのがあってんね。
そう、うん、もうその時にだから睡眠薬とか飲み出して、
うん、
あかんねんけどなもうそこに食べてしまって、
うん、
でそこをその時にやめてしばらくだけちょっと休憩して、うん、でちょっと軽く働けるところへ行って、うん、で1年ぐらいだけかなそういうところへ勤めさせてもらって、うん、で開業してそれも今まではさ、雇われやから、治療だけしとったわけやん。
う
ん、
まあね、営業もせんで
ええし。営業もせんでええし。なあ。
そういう保険の、
請求業務もせんでええしな。うん。今度全部自分でせなあかんとなると、うん、またはまあ大変なこっちゃん。
それはそれで。
そう、したことないことばっかりやから、うん、営業ってどんなんなんて思っててさ。
まあまあしたことない
しな。ないしな。
ケアセンターとか回って。
回って、そうそうそうそう。うん 訪問マッサージだけでやってた時に、いろんなニーズの人がいてるやんか、うん、マッサージしてほしい人もいてれば、うん、機能訓練、リハビリしてほしい人もいてるから、うん、これじゃあかんなっていうことで、たまたまその知り合ってた先生がリハビリを教えてくれてはって、うんうんうん、それを教えてもらってたっていうのがすごい大きな俺の自信になってたっていう部分があって、
なるほどね。
うん、営業行く時にも、こういう方にはこういう治療ができます、うん、こういう方にはこういう治療ができますっていう、その自信を持って言えるっていうのがあったから、うん、営業にも自分のできることを相手さんに伝えて、理解してもらって、で、その上で判断してもらって、営業には行かしてもらってて。な、最初の頃かな、まあ、4、5軒目行った時に、うん、初めて行ったとこで、先生、そんな一軒一軒回るの大変やろ、言って、ケアマネージャー連絡協議会いうのがあるから、うん、そこで、フリータイムがあるから、喋れるように手続きしてあげるわ、言って、初対面の人がわざわざそんな言うてくれはって。
そうだって。
そうやね。
お
もうそれありがたいけど緊張するがな、そんなようわからん50人ぐらいケアマネージャーって、何言ってんねん、わからへんし。でもそういう機会も与えてもらえて、うん、でもそこでも営業させてもらったりとか、うん、で、ちょっとずつちょっとずつ、まあ患者さんが増やさせてもらって、うん、で、まあなんとか15年、今に至るまでさせてもらえて、ありがたいことやな。
そうやって仕事もしながら、趣味とか。
そうやな。まあ、家では家庭菜園が好きで、最初は野菜だけやってて、夏野菜、トマト、キュウリ、ナスビ、冬野菜とかやったら、まあちょっと、ちっちゃな白菜植えてみたりとか、人参植えたりしとってんけど、だんだんこれが果物もしたくなってきて。
しかも皆さん、マンションのベランダやから、これ言う
のね。
果樹園。
果樹園。果物は、一番最初に取れるのが春のサクランボ。
うん、
で、サクランボの次が、ビワかな。
うん、
で、イチジク。
うん。
ぶど
う、うん、
みかん、ぶどうも3本ぐらいあったし、いちじくも5本ぐらいあったしな。
へ
ぇー。もうすごい、
ま、マンションのベランダでそれいけんねや。深いプランター。
深いプランター、大きな植木鉢、一番でっかいやつ買うてきて。まあ、家で果物狩りしとったな。
いや、それ虫とかけえへんの。
くるくるくる。
来るやろ、思いっきり。
蜂とかいっぱいやん。
思いっきり来るやろ。
子供ら途中から蜂おるからもう嫌や、言うて。でもすごいそれはそれで楽しかったし、
うん、
でそれと同時にカブトムシとかもずっと、最初は国産のカブトムシだけやってんけど、うん、外国の子供の時は図鑑で見るだけのやつが、今の時代は売ってんねんか、
うんうん、
それを買ってきて、
で増やす。
そう増やして、うん、でもそれも楽しかったけど、家にコバエが大発生するから、これはいかんということで。
それももう断念して。
撤収って。撤収
して。
でも毎年夏になったらカブトムシを朝2時に起きて取りに行くっていうのが楽しかったな。
山に恒例行事、
うん、そうこれとか、あと釣りしたりするのも好きやし、琵琶湖行って泳いだり、いつもみんなで行ってるウェイクボード、なぜそうやな、海で遊んだり山で遊んだり、なんでもそんなのが好きやな。
自然の中でね。
自然の中おったらなんかこう気持ちがちょっとホッとするっていう。
もう今も一緒やね、それね。
今も一緒やね、それはな。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
じゃあ秋竹、今日もちょっとなんか思い出深い曲一緒に聴きたいなと思うんやけど、
中国から帰ってきてカラオケでよく歌ってた曲で、山根康弘さんの Get Along Together。
わかりました。そしたら、曲紹介のほどお願いします。
山根康弘さんで Get Along Together。
思えばただ 傷をつけ泣かせた夜もあったね。こんな僕ではあるけれど誰より君を愛している。深夜の君の電話、寂しい声を聞けば二人遠く離れている。距離がやけに悔しかった。もう二度と離さない君の瞳、僕は君をずっと守ってゆく。同じ時間の中同じ道を歩き、思い出刻み込んで、今君に誓うよ。僕を信じていて、その瞳をそらさないで、その笑顔を忘れないで。いいことばかりじゃないけど、涙はもういらない。だってこれからいつも君は一人じゃないのだから。冷たい雨の中傘もささずに二人海まで歩いた。あの
毎週土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの
中からピアリで Be happy。
よろしくお願いします。
それを子供さんが小さい時は一緒に体験させてあげたり。
そうやな。なあ、うん、上の子が小さい時は3歳ぐらいからスキーに一緒に行ってて。
男の子ね。
男の子。うん。うん、最初はだから俺の足の間で、前から脇を抱えて滑ってて。
うん、おー。うん、ああ、子供ちゃんもそうやってもうすごい楽しそうに。
そうやな。
やっぱり結構子供さんともいっぱい遊んであげたりして、二人とも。
そうな、上の子の時の方がよいてたんちゃうかな。その冬はスキーね。冬はスキー、夏は琵琶湖で泳いだり、カヌーしたり、チューブ系って引っ張ってもらうやつ。
まあ、それで仕事もまあ、家族も養いの。
そうやね、今が一番大学生、高校生やから。
お金かかる。
お金かかるからな。
かかるからね。
頑張らなあかんとかやねんけどな。
まあ、ちょっとコロナの影響もね。
そうね、あるからな。
なんかちょっとこう、今年3月で、だから秋竹も僕も50になるんだけども、その例えば病気とか、なんかこう人生の終わり的なこととか、そんなん考えたりとか。
終わりはまだまだ考えへんの。まだこれからやと思ってるから、逆に。
なるほどね。
もともと俺5時で仕事辞めたかったんけど。
ほんまね。好きなことしよう思ってね。
好きなことしよう思ってけど。予定以外にやれと思って無理やから、まだまだ働かな。下の子が、今高 2?今度高3 で大学行って、そっから盲学校行く言ってるから。長いねん。だから、まだ、その、そういうことは考えれないし、まだ、これから、いろいろ、まあ、楽しんでも行きたいし、仕事も、頑張らなあかんしな。
なんかこう、これから、やっていきたいこととか、やってみたいことみたいな。
仕事の面も踏まえてるけど、俺がずっと、前から目標、まだずっと多分俺の人生のずっとの課題やけど、今を大切にしていくっていうこと。これなんでそう思ったかっていうと、仕事が増えたり減ったりっていうすごいあんねんか、俺の仕事っていうのは。減ったらどうしようってすごいくよくよしてしまうねん。先のことを考えたり。 生活の子供らのこと考えたりとかしたらね。
収入に直結するからね。
直結するから。
これは現実問題
として。現実問題として。うん、まだその時ってものすごい気持ちがしんどくなんねんか。ね、俺、多分こんなことって仕事やってる間ずっと訪れるわけやん。
確かに。
だそのたんびにこんな思いしとったらあかんのって思って。
お
ねえ、多分それ30ぐらいの時にそう思って、未だにまだ俺の課題やし、ずっとの課題やけど、うん、それは先の心配をするからやんか、
うん、
将来のことってわかんないやん。どうなるか。
うん、
だから今を一生懸命生きてたら、今のこの一瞬一瞬のつながりが将来になっていくっていうふうに思って、
うん
そう思ったら、今一生懸命してたら、先の不安がなくなるから、先のことを考えるのをやめようと、
うん、
自分で思って、
うん。
で、どうしても頭に浮かんでくるのよ、うん、無意識に。
そうそうやな、
うん。浮かんできたらすぐ自分で削除する。
うん、
この繰り返し、浮かんできたら消す、浮かんできたら消す、今のことを今をするべきことをしようと、
うん。
いうふうに自分で思って、その自分の気持ちのコントロールをするのは、多分生涯の課題として、ね、楽しむことは精一杯楽しんで、
うん、
っていうことをしてたら、自分の、もやもやする気持ちが減っていくんじゃないかなっていうふうに思って、もともと俺、考え込む方やね、性格的に。
うん、
表面的には、こう、明るく振る舞ってんねんけど、うん、それは本来の自分ではないねんな。
うん、
俺が理想とする自分であって、作ってる自分やねんか、
うんうん
多分、ほんまの俺は、くよくよしたり、
うん、
考え込んだり、する自分やね、
うん
ね。けど、それでおったらしんどいから、そうではなくなるように努力はしてんねんけど、うん、ただ、無理しすぎてもしんどいから、
うん、
そこのバランスを取りながら、うん、一番いい自分を作り出したいなっていうふうに思って、
うん、
自分を形成してる段階やろな。
いやでも素敵なことやね。そういうので大事だと思う、うん、本当に。
そうだね。それ結局自分がしんどい思いするだけやし、
うん、
そんな思いしてたら周りの人にもそんなオーラ出したくないしさ。うん、
確かに。
だからそういうなんか愚痴とか悪い人の悪口とか、うん、そんなもん嫌いやねんか、
うん。
聞くのも嫌やし、言うのも嫌やし。
うん、
だから自分の口から発するのはなんか楽しいことを伝えたいし。
うん
自分が良かったこと、とか感じたことを伝えたいと思ってるしな。それには自分がまずそういう人間にちょっとでも近づきたいなっていうのが目標としてあんねやろな、うん、なんか。それは自分でも納得のいってるところやな。まあ、基本楽しく生きたいっていうのがあるからな。
それはもう。
な。
うん、基本やろね。
基本ね。
まあ俺と出会って、2、3年、2年半ぐらいになるんやけども、
そうな。
とあるイベントの時とかに何遍かこう、適任やということで、
うん、
こうリーダーみたいな、
うん、
この部門のリーダーをお任せするね、みたいなことで、
うんうん、
で、まあ秋竹は、いや、こんなんやったことなかったけど、すごい楽しかったとかってすごい言ってくれてた時とかあって、うん、なんかそういうのってのはあんまりこれまでは自分が先頭に立って、みんな引っ張っていく的なことってのは、してなかった。
そうな、そういうイベントっていうものに携わったことがないから。
ああ、なるほどね。
うん。
でもすごい、じゃあ、自分の中ではすごい経験。
いや、ものすごいいい経験やったで。それ楽しかったし、みんなでする一体感っていうのが、すごい良かったな。うん。そういう意味ですごいイベント数がしてくれたのは、俺にとってない経験をさせてもらったっていう。
ああ。
うん。
いや、すごいこう、しっかり、まるで慣れてるかのごとく、みんなまとめていくし。
多分ね、俺は、人を観察するのが好きやね、
うん。
いつでも見てんねん。
うん、
飲みに行っても、
うん、
いろんな人が何してんのかなとかっていうのを、
うん、
見える範囲の視力でな。
うん、
で、耳でも聞いてるし、うん、そういうのがあるから、こう、多角的に把握するのが、できるっていうことなのかもしれへん。うん、
自然と身についてたってやつ。
そうやな。でも、その一体感っていうのはやっぱり現実やってみな分かれへんかったことやったから。
そう。あれはね。でもね、それをね、共有できたってことがとっても嬉しいよ、ね。
すごい、俺もすごい良かった、あれは。あ、まただからしたいなと思うな。うん、
したいね。早くもうコロナ
で。そうやな、ほんまほんま。
まあでもこれからもまたね、ちょっと、コロナのことも収束したらまたでかいイベントとかもやって。
そうやね。
そうよね、本当
に。楽しみやね。それはできたらほんまに、またな、
楽しいことや
りたい。参加したいな。
子供の頃の自分にメッセージを送るとしたら、
うん、その目が悪くてさ遠慮してたって言ってたやん、
うん、
じゃなくってもっと目が悪いっていうことをちゃんと伝えて、うん、みんなともっとコミュニケーション取れよって、目が悪いことを隠すなって言いたいかな。
うん、
それが自分やっていうこと。
そうやな。
うん、
こうして人生を改めて振り返ってもらって、
うん、
なんかこう思うこと。
まだまだやれよっていう感じやな。これからやでっていう。今までは人生の前半戦、後半戦もうちょっと盛り上げていけよっていう感じかな。
おすごいね。
まだ絞んでいけへんで。
すごいね。まあ、ちょうど50歳折り返しやからね。
そうだね。今まで以上にその楽しむだけじゃなくって感謝の気持ちをたくさん人に伝えていくっていうことはね、自分で思うだけじゃなくってやっぱり伝えないと伝わらないと思うし、そこをもうちょっと50になりますんで人にその感謝の気持ちを伝えて、自分はこう感じてますっていうことをお伝えしていきたいな。
で最後の質問、
はい、
もし今度生まれ変わるとすれば、
うん、
どんな人生を、
もう一回俺の人生で身が悪くなるなかったら、
うん、
どんな俺になってんやろっていう、身が悪い俺は今の俺やから分かってるけど、
分かってるけどね、
どう俺は変わってんやろなっていう。
なるほどね。あ、それ面白いね。
そうやね、ちょっと分かれへんやんか。身が悪いからこそいっぱい感じてきたことってあるわけやん。でも悪くなかったら俺ってどんな俺なんやろっていう、それを覗いてみたいかな。
うわ、それ面白い面白い。ぜひ、
うん、
次回は実現させてください。
またご報告に参ります。
いやー、なかなかでもね、貴重ないい話たくさん聞かせてもらって本当に。まあでもね、出会って2年半、これからも末永く良い友達で、
こちらこそ
いてください。本当によ
ろしくお願いします。
ありがとう。
ほんまに、いやいや、こちらこそ、それほんまに感謝してるよ。
いやいやいや、
ありがとうね。
もうお互い様でね。
ねえ。
ということで今日は長い時間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
吉川昭武さん、昭武、興味深いお話の数々本当にどうもありがとうございました。これからもたくさんの人たちと素敵な思い出紡いでいってくださいね。僕とも仲良くしてな。応援しています。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
TV ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio ドット180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。
来週のこの時間は古くからのお友達、桂田恵子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。